今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の19章1節から10節です。使徒行伝19章の1節から10節、使徒19章の1節からです。初めに6節までを宣言します。アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来た。そして幾人かの弟子に出会って、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。ではどんなバプテスマを受けたのですかと言うと、ヨハネのバプテスマですと答えた。そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。これを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いた時、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々は皆で12人ほどであった。アーメン。
アーメン。
一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様、今日も我らはあなたの御言葉を主体求めて今この地に集いました。どうかあなたが問い尽くしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。あなたの命が豊かに豊かに今日この場所、この私たちのうちに宿るこの時とならせてくださいますように。どうかあなたが初めから終わりまでを支配して導いてください。この祈りを私たちも愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めてたえます。このエペソの方にパウロが、まあ、いよいよ来るんですけども、でまあ、その前に、ね、パウロは、ね、第二次伝道旅行の中において、ちょっとだけエペソに寄ったんですね。で、まあ、もっと長くとどまってくださいエペソの人たちに言われたんですけども、でも、ね、まあ、御心ならばもっとあなたのところにいる、けれども、まだこの時は その時は御心ではなかったんですけども、この第三次伝道旅行においてパウロは、このエペソの方に、ね、来ました。その前にこのエペソの方に、アポロという、ね、伝道者、非常に、優れた伝道者が来たんですけれども、けれどもこのアポロの、アポロはただヨハネのバプテスマしか知らなかった、あの18章25節に書いてあります。でそれで、ね、このプリスキラとアクラの、ね、夫婦、彼を招き入れて神の道をもっと正確に説得して説明して、でそれで、さらにこのアポロという素晴らしい伝道者が、さらにアカヤの方に渡りたいということだったので、手紙を書いて、そしてそのアカヤの生徒たちに都合をつけて、で、まあ、おそらく、ね、経済的な援助もして、でそれで送り出して、でそしてアポロが、ね、大胆にその場所において、語り出した、というところで、まあ、18章は、終わっております。で今度はアポロがコリントにいた間にパウロがこのエペソに渡ってきました。でエペソにおいて幾人かの弟子に出会うんですけれども、でパウロがその時聞くんですね。2節で信じた時聖霊を受けましたか尋ねました。パウロは何もですね、行った先々で、ね、挨拶代わりに聖霊を受けましたか聖霊を受けましたかって言ってるわけではないんです。このパウロがエペソに来た時、何かちょっと違和感を感じたんですね。なんか聖霊の香りがしない、果たして彼らイエス様を信じているというけれども聖霊を受けたんだろうか、聞くんですね。で、尋ねたところ、いいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたというふうに答えます。でパウロが、ね、じゃあどんなバプテスマを受けたんですか、ヨハネのバプテスマですって答えました。このバプテスマのヨハネは水の中に浸し込むバプテスマです。このバプテスマの意味、 これは浸し込みという意味なんですね。浸し込む。でヨハネは水の中に浸し込むバプテスマを召し受けていたんですけれども、けれども聖霊の与えられるということは、ね、この、彼に伝えた人アポロは一切、ね、そのことを言いませんでした。知らなかったんです。で、この細々と10人、7説見ますと、その人々はみんなで12人ほどであったって書いてあるんですけども、結局この聖霊なしのバプテスマ、ただ水に浸し込むだけのバプテスマ、これ、一切その教会成長がないですね。ほぼないんです。12人で細々とやっている、ということですけども、結局、ヨハネのバプテスマ、イエス・キリストのバプテスマは、これは火と聖霊の中に浸し込むバプテスマを授けるようになる、そのバプテスマのヨハネは宣言しました。自分は今水で、あなた方に、バプテスマを授けているけれども、あの方が来れば聖霊と火によるバプテスマを、授けて、そしてその蔵にある、身を、より分けるように、その、身とその雑穀、もみ殻をふるい分けて、きれいにする、本当に力強いお方として来るということをバプテスマのヨハネはイエス・キリストの訪れを宣言しました。で、この10人の生徒たち、10人で細々とこの信仰生活を送ってたんですね。本当にこの日本の中において、日本のなんかメインと言われるキリスト教の団体がですね、聖霊を認めなかったり、ペンテコステの日だっていうのに聖霊のメッセージしなくなってしまったりしてるんですね。教会成長が本当にこの12人にとどまり、であったかつてのエペソ教会を本当に見ます。本当に日本において聖霊抜きで、ただ水のバプテスマだけを伝える、あるいはヨハネの名によるバプテスマ、誰か人間の名前の中に親し込むバプテスマ、教団であったり、あるいはなんかすごい油注がれた器であったり、その名前に親し込む、親し込みには力がないんです。結局、教会の成長もないですし、また聖霊のダイナミックな力強い技も知ることができません。で、パウロが、このどんなバプテスマを受けたのか、もう早速このエペソの初期の教会の問題を、察知して、それでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのです、言いました。で、それでそれを聞いた人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けました。この主イエスの御名に親し込まれること、これは聖霊の中に親し込むことであり、実際、彼らは聖霊が望まれて、彼らは異言を語ったり予言をしたりするようになりました。本当にですから、私たちもイエス様の名前の中に親し込まれなくてはならないです。世の中の誰でもない、ヨハネ、女の中で生まれた中で一番、偉大だというその人物の名前の中に親し込まれても結局聖霊は与えられない。ただ聖霊が与えられるのはイエス・キリストの名前の中によってのみなんです。
全ての教会がね、その水のバプテスマの意味と聖霊のバプテスマの意味を両方を教えなきゃいけない。で、水のバプテスマは悔い改めて、救われるために、罪許されるために受けるべきバプテスマ、悔い改めたところを、悔い改めて自分が罪人であるということを、それを認めて水のバプテスマを受けた時に、荒野に叫ぶ者の声が来たるべき方の道を整えるって言ったよね。整える、だから、悔いるということによって、イエス様が来る道を整えることがやっとできる。で、その後イエス様に会って、私たちは聖霊のバプテスマを受けなければならないんだけど、水のバプテスマと聖霊のバプテスマの違いというのは、罪を悔いる、自分が罪人であるということを認める、それで受けるのが水のバプテスマ、そしてイエス・キリストに会ってもう一つのバプテスマを受けなければならない。 で聖霊のバプテスマなんですけど、聖霊のバプテスマを受けた時に現れる現象があるのに、水のバプテスマを受けた人の中で自分が罪人であるということを告白して毎日イエス様の十字架の前に立つ人いない、おどんどんになって、口先だけでごめんなさいって言うんだよ。私も気持ち悪くて気持ち悪くて、日本の教会に私行った時に、大変祈りするじゃん。そうするとね、もう猫撫でた声で、イエス様ごめんなさいっていう言葉を言うんだけど、でもその人の行いが果たしてごめんなさい言ってる行いかって言ったら、じゃない、ね、だから表向きだけでしょ。なぜ聖霊のバプテスマを認めない、聖霊のバプテスマを教えられてない、神学校そのものが聖霊のバプテスマについて一切勉強してないということだから、盲人がね、盲人を手引きしてるんだよ。だから聖霊のバプテスマがないのでどうなるか、罪についてわからない、裁きについてわからない。聖霊のバプテスマがあると、聖霊のバプテスマを受ける前はわからなかったんだけど、受けた後からね、自分の中にある、ね、罪がよくわかるんだよ。ああ、私の言い方すごい良くないわ、ね、前は何かあった時に相手のせいだ、ね、ああいうことするからいつも私イライラするのよってそう思ってた。でも聖霊のバプテスマを受けて、聖霊が私たちをこう触れてくれると、聖霊が触れてくれるところは一番私たちが今手入れしていただかなければならないところ、聖霊は一番最初に手を入れてくださるのね。だから聖霊のバプテスマによって示された罪というのは、聖霊が判断して今これあなたが取り組めばもう解放されるよという罪だから、示されて結果が出ないものではなくて、示された時、聖霊によって示された時には必ず結果が出るところから聖霊はこう手入れをしてくださる。だから聖霊のバプテスマを受けるとね、本当にもみ殻が出てる。自分はね、それもみ殻だと思わなかったんだけど、もみ殻が出てきて火の中で燃やされる、そのような働きが起きるんですね。だから聖霊のバプテスマは絶対必要です。じゃないと私たちはね、清くならない。清くならないとどうなるかって言ったらね、罪を悔いてないので清くなってない。そしたらね、表だって、まともに見えてるけど、中にはずっともみ殻を持ったまんまなんですよ。持ったまんまだから、だからどうなるかって、火がいつも私たちを突き回る。これ燃やさなきゃいけないんだよって、あんたのこういうところ燃やさなきゃいけないよって、ね、もうずっと突き回る、うん、だからね、自分で今メッセージを聞きながら、ああ、聖霊のバプテスマによってすごいやけどをした、もう時がたくさんある。でも聖霊のバプテスマはね、まず私から焦がす、私から焦がすね。その後私が焦がされて綺麗になった後、人の焦がさなければならないところが見えて、それをね、本当にイエス様にあって知恵を持って、その人が純粋にこう素直にこう罪から離れるようなことがこう指導できるようになる。聖霊のバプテスマは本当に必要なんです、はい、うん、
その聖霊が、ね、あなた方の中に臨まれるとき、あなた方は力を受け、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますよ、イエス様がおっしゃいましたね。そうです、イエス様にあって聖霊を受けないことにはイエス様の証人になることはできないし、全世界に出ていくことはできない、実際、ね、この使徒行伝、ペテロとかヨハネとか出てくるんですけど、十二弟子、本当にこの福音書の十二弟子とはもう本当に別人かって思うほどの力強い働き、大胆さ身につけましたね。これ聖霊を受けたから、聖霊を受けたなら力を受けて大胆にキリストの証しをすることになります。だから本当に聖霊を与えてください、御霊を与えてください、そしてますますイエス様について語らせてください、祈り求めるべきですし、そして聖霊があなた方のところに臨まれるとき、あなた方は義について、裁きについて、また罪について世に、ね、その 誤りを認めさせるというふうに書いてあるんですね。だから聖霊が来ると本当にその自分自身の中に罪があったんだ、そのもみ殻の類があったんだって主の前に告白して、そしてそのもみ殻の類を取り除いて火で焼き尽くしてください。義について、また裁きについて、本当にそのことを世に誤りを認めさせることができるようになって、そしてこの聖霊の力強い働きによってこのイエス・キリストの福音がどんどんどんどん前進していくんです。で、パウロは、ね、彼らに手を置いたとき聖霊は彼らに臨まれて異言を語ったり予言をしたりした。でその時みんなで12人ほどであった。このエフェソの教会最初は12人ほどではあったんですけども、しかしこれからね、この聖霊を受けてからどんどんどんどん大きくなっていくですね。仮説から見ますと、それからパウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて彼らを説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、改宗の前でこの道を罵ったので、パウロは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせて毎日スラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシア人も主の言葉を聞いた。
アーメン。
パウロが、ね、2年このエフェソのところにとどまって、そして、パウロはいつも通り街道、ユダヤ人の街道に入って、説得しようとするんですね。3ヶ月の間大胆に語り、3ヶ月だったんですけども、しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れないで、改宗の前でこの道を罵るということもしました。でパウロはこのタイミングで彼らから身を引きました。パウロ自身だけでない、弟子たちも全部この街道から退かせたと書いてあります。本当にこの道を罵るようなもののところにいつまでもとどまって、そこで無駄なエネルギー、無駄な時間を浪費するべきではないんです。もっと、ね、自分自身福音を伝えるもの、御霊を受けたものはもっと本当に実りがある畑に行って、ね、実らせなくてはならない。
あのね、聞きたがる人に私たちは語るべきなんです。それとここに今3ヶ月って言ってたように、これからみんながそれぞれ本当にイエス様に会っていろんな余裕が与えられたりすると、自分たちもしっかり勉強しなきゃいけないし、勉強したならば勉強したそのものを持ってまた勉強会を開かなければならない。でそういうことを知っていく教会にならなければならないんですね。でその時にもうあらかじめ言うんです。この例えば創世記の3ヶ月間変わらない人ね、言葉を聞いても変わらない人、そういうのは本当に大変だよ。聖書にはこう書いてあるよ。なんで聖書はね、あらかじめ問題の答えの全部書いてある。だから人が集中的に御言葉に預かって3ヶ月経っても変わらない。でまた罵る、それ何みたいなね、罵る、そういうことであるんだ。そういう人にね、御言葉を与える必要はない。御言葉は邪魔する人がいないところで花咲くの。だから御言葉が大好きな人たちが一人二人こう集まって、それでもう喜んで、それで花咲くんですよ。だから御言葉を伝えるというところに邪魔者がいたらどうするか、その人は取り除かない、取り除かない。時々ね、私も勉強したいのにっていう人がいるんだよね。勉強したいのにって言ってる人がいる。でもね、この人は勉強がしたいんじゃなくて、みんなが勉強しているのに自分が勉強していないから、このステータスの問題なんだな。でそういう人に私がね、もう100歩譲って例えば見言葉を教えてあげるじゃない。鉄板だよ。 あのみんなが勉強してるから私もしたいということはあるものの、イエス様の真理が知りたいということは一切ない。本人2、3回でもう降参する。2、3回と降参する。だから御言葉は誰に伝えるべき？聞きたい。聞かせてください。ああそういう意味なんだ。わあすごい、ね。そういうことで御言葉を伝えなければならない。私が昔ね本当に名ばったりの婦人会を扱って彼らをちょっと教育したときに、月に1回婦人会の礼拝会議があって、その礼拝があるその教会ということなんだけど、婦人会のその礼拝の時に、まあ、1ヶ月私が祈って御言葉をいただいて、それでその御言葉を教えるんですね。教えて必ず私が宿題を出す。この御言葉を家でこういうふうに実践してください。実践してからその御言葉が自分をどう導いたか、それを教えてください。しょうがないよね。御霊によって言われたことなんで、よく耳につくらして、それで1ヶ月もの間それを実践するわけなんですね。で、失敗したのも成功なんです。やってみて失敗して自分の力が足りないということが分かるから、失敗したのも成功なんです。成功したことも成功で栄光なんです。だからそれをやってたらね、もう婦人会が一人一人全部変えられちゃって、そしたらどういうことが起きたかって言ったら、ね、1ヶ月に一度しかないその礼拝が欲しくて欲しくて、そしたらまだねその教会大変なことになって、もう婦人会があまりにも私にっていうことだから先生が見に来る。はぁ、しよう。見言葉と一緒に言いっぱなしっていうことではなくて、チャレンジさせるっていうことを皆さんはさせなきゃいけない、うん、この見言葉が今私たちにこう言っているから、この見言葉を聞いた以上生活の中でこれについてチャレンジが必要です。じゃあみんなで、ね、チャレンジしましょう。そういうことが必ず見言葉の後に宿題として、聖なる宿題が、ね、として与えるっていうのがすごく必要なんですね。だから区域礼拝みたいな、家庭主会みたいな、そういうことをした時に、それがなんで、成果されていかないかって言ったらね、宿題がないから、チャレンジがないから、うん、だからあって結局どうなった？美味しいもの食べて、管巻いて、そしてそのうち誰と誰がちょっと仲が悪くなっちゃって、そんで集まれなくなっちゃったみたいな、うん、チャレンジさせなくて、見言葉はね必ずチャレンジさせればいい。チャレンジさせると、先ほど言ったけど、失敗したのも成功なの、ね、自分の至らなさが分かるから。そして成功したのは成功に栄光なの。これから本当にイエス様に今祈っているんですけれど、皆さんが、一つを覚えて一つをで教えられるような、そういうねことができたらいいなと思って私祈ってますよ。はい、
はい、この聖霊が、ね、与えられるっていうの、それ何のために与えられるかというと、イエス・キリストが主であるということを証しするためです。これ以外の理由で聖霊が与えられることはありません。イエス様が救い主だということを知らせるために、またそのイエス様の栄光を表すために、この聖霊の印が与えられて、死人が蘇ったり、病が癒されたり、印不思議が起きたりする、その理由、それはイエス・キリストの栄光化のためであって、本人自身が、ああすごい油注がれている器なんだって本人が名誉を受けるためではないんですね。それでは、ヨハネのバプテスマと同じように人間の名前に親しくまれることになってしまう。その世界的な器いろいろいるんですけども、その器の名前に親しくまれて、私もあの先生みたいになりたいみたいな、 でもそういう人たち真似するんですけど、うん、何の、 力がないですね、うん、この後にこのパウロの真似をしたスキラの7人の最初の息子たち、うん、散々な目に遭いました。信じてもいないのにイエス・キリストに栄光化しようという気が何にもかかわらず、イエスの名によってイエスの名によってって、乱発すると、まあ、ひどい目に遭ってしまうんですね。このイエス・キリストの名前によって、物事をするのであるならば、イエスの栄光を表すためにするならば、物事が起こります。救いは、救いの技が起こるんです。この12節では、ね、パウロが身につけている手拭いを病人に、ね、当てるだけでその病気は去ったり、ね、悪霊が出ていったりするところがあるんですけども、そんな、ね、アイテムに、ね、パウロの前掛けそのものに力があるわけではないんです。救いは本人自身がイエス・キリストにつながってイエス様癒してくださいというその信仰を持って、その油注がれた人、ね、パウロとかそういう人にとのその信仰が合体した時にこの奇跡が起こるんですね。
もう本当そうだよ、ね、どういうことかって言って 私がねその人に直接こうやって祈ったこともないのに、なんていうのかな、その人が持っている私のイメージってあるわけ、で普段、まあ、いろんな人と関わっていてそのイメージがあるでしょ。でいろんな先生と会ってその先生に対してのイメージもあるの、ね、でどうなるかですからね。ある人はもう本当にもう教会とは縁切りする、もう二度と私は教会行かない、そういうことになった時に、あのね、夢の中で私が自分の家をね訪れている、でドアを閉めて絶対開けないということなんだけど、ピンポンピンポンして気になってしょうがない、でもうしばらくしてからもういないだろうと思ってこうやって覗いてみたら、私がそこにひざまずいてこうやって祈っていた。で私が果たしてそこの家に行ってひざまずいて祈ったかって、それはないでしょ。でも私はその人を祈るわけなんですね。でなんでその人がいろんな有名どころの先生もあったり、まあ、今あちこちの教会の先生もいます。その信仰のピンチの時に私の夢を見るんだろうと、それはその人のイメージの中に今まであった先生の中で一番自分のために祈ってくれそうな人だったんじゃない。私はそれしか知ってる、それ以上絶対ないと思う。うん、私も彼のために祈ってたから、本当にその親が大変ね、そしていいところもある、でもアパラパがもう多すぎて人が見るとアパラパにしか見えないね、でもこう一瞬こうすごい良いところがある、一瞬見えるいいところがある、ね、だからそれを持っているから、その一瞬良いところを見て私は祈るわけなんですね。この一瞬のこのね瞬きするようなこの良いところはもう実体になりますよ、うん、とりあえずちっちゃくても種があるから、それをお祈りを何も言わないでお祈りをしていたんだけど、なんで彼がその夢を見たんだろうと思った時に、あ、彼のイメージの中に私が自分のために祈ってくれる人にイメージがあったんだな、だから主はその人を一番こう納得しやすい形でこの特に分からずやは導くのね。だから信仰が成熟すると見事が与えてくださいね。信仰がまだ浅い時というのは見事がではなくて現実的にこうなるよということを夢幻して見せてくださる。で彼の場合見事がなければもう何もない人なので、結局イエス様につなぎ止めることが、まあ、あなたのためにこんなに祈っていてあなたはもう教会行かないしてもう鍵をかけてもあなたはここから出れないよ、あなたは出なかったらこの門の前にこの人がいつまでもいるからあなたは出れないよということで の夢を見たので教会に来ましたね。それで私にね不思議な顔をしてこうやってね先生つってその話をしてた。ね、お姉さんが最終堂からお弟がくれましたって言って太刀魚を持ってきてみんなで焼いて教会で食べたことがあると思う。太刀魚何年か前にね、うん、その彼今最終堂にいるんだけどその太刀魚をお姉さんが里帰りした時に先生に渡してくださいって、もうたくさんそれを送ってくださいました。だからいい主は本当にこの人を私が言った人も悔い改めるんですよ。自分が罪人であることを分かって、その後聖霊のバプテスマを受けて、そして教会ですごい奉仕する人になりましたよ。進学行ってほしいなと思ったんだけどそれは叶わなかった。もう韓国帰っちゃったので日本に行ったら多分私が進学いたした、うん、それは叶わなかったんですけれど、すごい奉仕者として、うん、イエス様の前で整えられた記憶があります。悔いることのバプテスマと御霊のバプテスマは違う。御霊のバプテスマを受けないことには自分のねもみ殻は分からないね。自分のもみ殻が分かったので彼も本当に変えられた、うん、私たちもそうなんです。だから誰かに教えるときに、ね、本当に教えなければならないの。水のバプテスマは自分が罪人であることを認め、そして罪許されることを信じて受けること、そしてその後聖霊のバプテスマがある、そういうことなんだけど、この水のバプテスマと聖霊のバプテスマをチャックする人もいる。水のバプテスマを受ける前から聖霊のバプテスマを受ける人がいます。私もう聖霊のバプテスマを先に受けたのでもう霊的な世界が開かれてすごかった、うん、だから皆さんもその、ね、聖霊のバプテスマについてよく理解しておくべきは、聖霊のバプテスマの目的はキリストを明かすためなんです。だからキリストを明かすことができますように私に、ね、強い聖霊のバプテスマを与えてくださいという祈りが正確なものです。はい、どうぞ。
夢とか幻とか見る人、うん、まあ、たまに羨ましいと思うんですけど、ね、私はあんまり、まあ、確かになんか教会とかあと生徒たちの、まあ、今後の遅刻の夢とか、まあ、そういったことはたまに見るんですけど、自分自身の夢とか、幻は見たことないですね。なんかすごい祝福が与えられるよとか、この女性と結婚しないとなんか女性の顔が出てくるとか、そういう夢幻はちょっと知らない。その代わり私に与えられたものは御言葉は忘れないで、なんか人に導くときとか御言葉がなんか組み立てられるんですよ。幻とかビジョンとかそういう形ではなくて、文字はなんか出てくるですね。で、まあ、本当に御言葉そのものが必要です。でもちろんこのこと自体が本当に聖霊が与えられているという証拠ですね。イエス・キリストの栄光を表す、ある人には夢幻で、ある人は御言葉を通して、ある人は味やしないでもって、ある人はお金持ちになってそれを施すという賜物って、与える賜物っていうのがあるんですね。御霊の実、それは本当にいろんな種類があります。私たちはですから本当にこの主に求めて、ね、この御霊の賜物が与えられるように、聖霊が与えられてまさすイエス・キリストの栄光が表されるようになるべきです。どうか皆さん一人一人より優れた賜物が与えられますように、イエス様の名前を祝福いたします。
アメン。ハレルヤ、愛する主よ、あなたの皆をめでたい感謝いたします。さあ実際に今からお仕事です。イエス様、あなたが共にいてください。聖霊によるバプテスマで親し込んでくださって、人物事に対して御霊による的確な立ち振る舞いができますように、主よ、その場を捉えて主に 栄光を捧げることができますように祝福してください。彼女がいるゆえにその職場が守られますように、そしてそこにいる働く一人一人が守られますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。いってらっしゃい。私たちも祈りましょうか。
はい、祈りましょう。
聖霊のバプテスマによって親しくまれて、イエスキリストの明かす証人となられますように、あらゆる面においてイエスキリストを明かす証人となられますように、これから祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びます。せーの、
主よ、
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 主よ、私たちは祈りを受けます。主を本当に満たしなさい。聖霊に満たし、そしてあなたに満たし、あなたの心の中、あなたの栄光を表していくコンディションであり、またこのエクレシア一郎でありますように、子供たちに聖霊に満たし、何が罪であるか、何が義であるか、何が裁きであるか、主を子供たちが、また私たち全てがそれによって聖霊によって教えられます。聖霊を教えてください。主を聞くのに、主はそらちゃんにあなたが同じ恵み祝福を与えてくださり、そしてあなたの聖霊に満たされて歩むように成功できますように、私は一同が本当にあなたにあって聖霊に満たされて歩むようにできますように、あなたに栄光を豊かに捧げていくことができますように、そしてさらなる優れた御霊と共に一人一人に与えてくださり、そして彼ら最後がそれを本当にあなたの御前によって持ち寄って、あなたの御前によって豊かに栄光を捧げ、あなたの教会、あなたの体、キリストの体を立て上げていく、このエクレシアでありますよ。エクレシアとは主よ、あなたの身体です。教会主よ、この一人一人をあなたで守ってください。この話題を大きいこの世の中から守ってください。コロナから、また悪い人間から主よ一人一人を守り、また子供たちの誘惑から、この世のあらゆる主よそうした諸々から守ってください。そして本当に彼らともども、私たちともども、この時代を支配するもの、時代をイエス様の統治するものでありますよ。どうか目を、手を、地に地を、地を満たして、地を従い、海の空の辺り、地を這う姿の生き物を支配するよ。この御言葉がこの子供たちに、また私たちの上に豊かになりますように。あなたが使用してください。あなたが使用を私たちに働いてください。あなたが働いてくださり、そしてまさに手を満たされて、あなたの力、あなたの身を成して語りますように、主を印を行わせてください。奇跡を行わせてください。私たち自身が本当にあなたを証しするために、主を確かにあるこの生徒たち、このエクレシアの中にはイエスキリストがおられると世の人々が知ることができますように、どうか助けください。まず私たち自身が行われる必要があります。主をどうか届いてください。そしてまた新しい街道が建てられると証しに、新しい反応をしていくことができますように、どうか助けてください。主をどうか助けてください。主をどうか助けてください。主は一人を通して、また家事を通して、また主を親に帰り戻して、また主を一日を通して主はあなたの栄光を表してくださるように、また一人を通して本当にあなたの豊かに栄光を富を勝ち得て、あまりある私たち、そしてあなたの働く価値を通して、また豊かにあなたの栄光を表してくださる、教会に必要に満たし、生徒たちに必要に満たしてください。また働く価値の労働を与えるに満たしてくださるように、主よ、あなたが栄光を受け取ってください。あなたの栄光のために私たちに聖霊を与えてください。イエス様の名前、これが崇められ高められますように。あなたの栄光が主を至る所において褒めたたえられるために、このエクレシア一同、我らともども主を聖霊で満たし、清き御霊で満たし、力で満たしてくださるように、力ある技をなさせてください。子供たちが主をこの御霊によって主を知恵と啓示の霊を受けて、また主を罪に について義について裁きについて彼らがそれを認め、そして彼らが本当に正しき道、本当にあなたの喜ばれ栄光の道に歩んでいく子供たち若者たちでありますように、また私たちでありますように、主よ本当に聖なる感覚を聖霊によって見つけさせてください。あなたの喜ぶことを喜びとし、あなたに忌み嫌われることを主よ忌み嫌う聖なる感覚を見つけさせ、そして本当に何が正しき道であるのかを主よ都度聖霊様が教えてくださるように、また私たちがますますイエス様に会ってつながり、イエス様に親しくなり、この時代から守られますように。悪どい時代です。コロナがはびこり、また悪しきものことが主を公然となされているこの今日この頃中において、私たちは主を毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される。アーメン。主よ、またあなたの御霊が来るならば、本当にあなたの栄光を主を伝える、主を力強い地の果てに至るまで、ユダヤガラヤから始まり地の果てに至るまであなたの証人となる、主を力強いその技を起こさせてくださるように、主を今日はあなたがこの御言葉を通して私に豊かに養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは私たちに、あなた方は世の光地の塩と称してくださったことを感謝いたします。主よ、本当に世の光地の塩としてこの地上を治めることができますように、主よあなたが私たちに知恵を与えてくださり、その知恵を私たちが使った時それについてくる結果も与えてくださることを感謝いたします。イエス様に会って私たちが本当に王のようにこの地地上を本当に私たちが持っているキリストにある節度で測ることができ、またそれを行うことができますように、主よあなたが祝福してください。そして取りなし祈ることによって祭司の役割を十分になっていくことができますように、主よあなたが祝福してください。そして本当に闇っているところに光を灯すことができますように、闇っている人の思い心感情をイエスキリストという光を灯すことができますように、主よあなたが祝福してください。本当に信じていない人はたくさんいる中に、主よあなたが、たくさんを立たせてくださって、主の皆を褒めたたえる栄光を与えてくださったことを感謝いたします。彼らは私たちの飯って書いてあるからです。主よ、エベアイドクラブを通して本当に一人一人出会った人たちがまず飯となります。そしてまだ彼らを本当に、イエスキリストにあって霊肉ともに豊かにしていくことができますように、彼らの中からもイエス様にあって拾わなければならない魂がいることを私たちは知っています。そのために収穫の準備もすることができますように、主よあなたが祝福してください。今回もそのミーティングを通して主よまだ、サンプルを送ります。そのサンプルが大いなる役割を果たすことができますように、そしてこのサンプルによって彼らの体の中にも革命が起きますように、主よあなたが祝福してください。そして、他の国に売ってもいいですかというオファーがありお話がありました。主よその話がイエスキリストにあっていいように実現されますように、主よあなたが祝福してください。이르헤가시는여호와그이르시오성취하시는여호와를믿습니다행하시는여호와여행하시옵소서그이르시오성취하시는여호와여성취하여주시옵소서주께서그리하실것을믿습니다イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
では主の祈りです。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを
守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
感謝します。